はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
はい、今宵一本の映画、今宵一という番組をやっております、ラフナスと申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、ラフランスさんをゲストに迎えてやるのは、ディズニープラスということで、それは2本目なんですけど、ディズニープラス配信映画をネタバレなしで感想を話すというのをやりたいと思います。
佐藤ユーネクストですね。
いや、これ
違うか。
あ、違う。単発キャラ。あ、まあ、ちょっと、あれですね。
あ、はい、あ、まあ、適当に聞いてください。
まあ、今週だったらね、またやりたいかなって感じです
か、ね。いやいや、大丈夫、大丈夫。はい。そうです。
今回その2本目で、はいはい、今度は自分、ロンペが選んだ作品となりまして、名探偵ティミンという作品となります。
はい。
まずはこの映画の概要を読んでみます。数々の賞に輝く名監督トム・マッカーシーによるベストセラーの絵本ティミー・フェイリアを原作とした物語。風変わりでポーカーフェイスな我らがヒーローティミー・フェイリアが体重680キロのホッキョクグマの相棒トータルとトータルフェイリア探偵事務所を舞台に風変わりな事件を解決しようと奔走するとなっております。
うん。
うん、この短い概要文に風変わりの言葉が2回出てくるって。
ほんまですね。
はい。じゃあ、この作品を2人とも見てきたんですが、今回は感想をラフランスさんからお願いします。
はいはいはいはい。はい、お願いします。名探偵ティミーですね。先ほどロンベさんがおっしゃったような、まあ、概要でも言ったように、この原作があって、これ。うん、で、まあ、ステファン・パスティスっていう方の児童向けの小説だそうですね、これ。で、まあ、5冊ぐらい発行されてるんですけども、そうですね。まあ、そうか、さっき映画の話しましょうか。で、僕がまずこれを見て思ったのは、まあ、これあくまで僕個人的な話なんですけど、小学校3年とか4年ぐらいかな、大体の時に一人で遊んでる、ね、ちょっと寂しい子だったんですけど、一人で遊ぶ時に、例えばこれ外でね、その、まあ、うち団地だったんですけど、外でこう三輪車とかが、まあ、まあ別に僕の三輪車じゃないですけど、落ちてる三輪車とかなんかこいで勝手に自分でボテンこけて、でこけて自分の中で俺はもうすぐ死ぬ。俺、今ここは砂漠で、誰も俺のことを助けてくれないとか言うて遊んでる、すごい暗い子だったんですよ、僕。
うん、
で、布団の中で、こう、ほら、よく、早寝なさいとか言われるじゃないですか。でも、寝れないんですかね、8時ぐらいに布団に入れられたって。寝れなくて、布団に入ってて、寝れないからどうしようと思った時、大体枕、頭にこうバッて乗っけて、苦しい、ここは洞窟だとかっつって光が見えたとかで自分で布団バカッと開けて光ってるところ見て、今光が見える、あの方向に行けば助かるみたいな、そういう遊びをしていたんですけども。
ラフランさん、一人っ子ですか？
いえ、二人です。ほんまやね、この話一人っ子風の、うん、めっちゃ二人なんですけど、妹なんですけど、そんな、妹はそんな僕のことを全く相手してくれませんね、っていうのがあってね。で、あともう一個、うちの家の前がね、しばらく、こう、さら地やった時期があったわけですよ、その、なんで、こう、全部取り壊して。で、さら地のところにね、自分でこう、鉄板とかさ、いろんなトタン板とかさ、そのトタン板って僕、そんな戦後の人じゃないんですけど、なんて言ったらいいのかな、こう、廃材とか木とか段ボールとか集めてきてさ、自分でなんか自分が一人入れるぐらいのなんか小屋みたいな作ってさ、そこでなん、その、夕方晩飯までそこでこう、過ごすみたいなのが、やれたりした時があったわけですよ。で、それで、それをやってて、そしたら、工事が始まっちゃって、そこが。 で、工事が始まっちゃって、それをね、目の前で僕、ブルドーザーとかにバーって崩されちゃったんですよ。で、すごいショックで、なんか、ショックなことがあったんですけど、それを思い出しました。全然ストーリーの話してないですけど、まあ、というのは、これ、主人公が、小学生なんですね、あのティミーが。主人公が小学生のなんですけども、その彼がいわゆるその自分で、あの自分は探偵だということで、自分で探偵事務所を立ち上げたってことで、探偵ごっこをずっとやってるわけですよ。
そうですね、
そうそうそう。で、そのボイスレコーダーみたいなのいつも持ってて、この常にその自分が忘れたことをブツブツブツブツ言ったりしてて、でなおかつその友達 の, その盗まれたカバンを見つけるためにいろいろ捜索するとか、そういうことをやっていて、で それの相棒としてずっとそのホッキョクグマがいるんですよね。その一緒についてきてる、もしくは家にいて、でそのホッキョクグマの相棒とその 少年ティミーが2人で、いわゆるそのちょっと街で起こるちょっとした事件を解決するために、その探偵事務所、探偵ジミティミーとして活躍するっていう話がベースとしてあるんですよね。ただそこには、その彼 の, その複雑、まあ複雑といいますか、その彼の置かれる環境としては、いわゆるそのポートランドっていう場所なんで、これオレゴン州のポートランドっていう場所なんですけど、まあ、そこで、まあ、母子家庭のいわゆるお母さんに、お母さんだけで育ててもらってる一人っ子の小学生で、なおかつその、学校ではそのいわゆるその他の人から見るとちょっと問題児になっているっていう、そういう子なんですよね。でその子はずっと探偵として、あの自分はその町の治安を守るために探偵として いろんなところにを見張ってるっていうことで、あの動き回ってるんですけども、周りの大人たちはそんな彼のことを心配だと思って見てるっていう映画なんですね。まあ、それで僕最初冒頭 あのごっこ遊びしてることを思い出したっていう話をしたんです。でこれがね、だから僕気に、まあ、一番ちょっと調べたら おっしゃる通りの、その原作があって、児童向けの小説で5冊ぐらい発行されてるらしくて、これ初版のやつなのかな、今回のやつが初版のやつの映画化なのか分かんないんですけど、まずこれがね、監督がトム・ワッカーシーってさっきおっしゃってたじゃないですか。
はいはい。
ワッカーシーって割とハード、もうちょっと硬派な映画撮られる方ですよね。スポットライトとかですよね。スポットライト正義のスクープとか、最近、スティルウォーターとかでしたっけ、を撮られてる方 で、まあ、あと、カール・ジーさんとそれぞれ上か、を撮られてるのかな、
脚本が、そうですね、
なんですけど、なんかこういう少年の、なんか、いわゆるその思い込み冒険者みたいな撮るような監督さんじゃないなっていうのがあって、あったのも不思議だったんですけど、この原作が、要は多分原作は名探偵ティミー、僕読んでないからわからないんですけど、名探偵ティミーが要はその北極軍はのトータルという相棒と2人で、その街で起こるちょっとした事件を解決するシリーズなのかなって思ったんですね、この書って。だから、その北極熊と協力してやってるっていうことに対して、まあ、理由がない。だからこの映画もね、なんかその北極熊と一緒にいることの理由が描かれないんですよね。ほぼほぼ描かれないっていうか、まあ、これキーワードになるんで、最後のキーワードにはなるんですけど、描かれてなくて、だからこれは多分その児童向けの小説だから、その北極熊と少年が2人で事件を解決するっていう設定だけがあって、いろんな事件に臨んでるっていう小説なんだと思うんですね、この小説って。でその小説の映画化をするんですけど、この映画を見るとこういうその夢見がち少年無双冒険活劇の場合って、普通にあの少年目線で映画が描かれるのが多いと思うんです、
うん、
彼の目線だから、彼から見た大人の目線ですよね、
うん、
で彼から見た北極熊、彼から見たロシアンマフィア、銀行、認めざる者、まあ、これ、後で2人、あのロメさんと話したいんですけど、その辺のキャラクターが面白いんですけど、っていう目線で話するを、映画を作るんですけど、この映画、すごく面白くて、面白いっていうか、不思議なのは、これ、 大人の目線で撮ってんすよね、この映画ね。
そうなんですよね。
そう、これがすごく変なバランスっていうか、いや、いやだからこそ僕らが見て、その感じるところがある映画なんですけど、だこの映画は、子供が、グーニーズみたいに子供が見る映画じゃなくて、
うん、
大人が見る映画になってるってことなんですよ。
そうですよね、やっぱりね。
これがすごく不思議でだったし、だからこそ、ものすごい来るものがあると言いますか、まあ、当然僕ら親であり大人なわけですから、ぐっと来るものがあるっていうのは、すごく不思議な映画だなって思いましたね。うん、これもだから1回目 の話の時にもしましたけど、これもやっぱりあの、なんでしょうかね、こう、誰をターゲットにしてるのかなっていうのが。
それをね、まさにね、
あの難しいよね、これね。
僕、うん、ね、見ながら考えちゃったと思うんです
よ、ね。考えますよね。なんかね、そういう、やっぱディズニープラスを選んだのはね、良かったなと思うね。ディズニープラスはね、あのタイトルで全然引かれない格好いいっていうのが。いやだから見てはっおびっくりするんですよ、見て、あ、これってこういう映画なのかっていう、うん、名探偵ティミーで多分こんな話って思う人絶対いないんで、
いやーねー、
あーだからこれはね、
ビジュアル見てもまだ思わないと思います、
思わないし、予告見ても思わないですよ、
これ、うん、
だから、あ、こういう話なんだっていうところでちょっとびっくりするし、そのびっくりすることは何も気分が悪いわけでもなくて、うん、心地よい気持ちにさ、特に大人はね、うん、まあ、子供が見るとどう思うかまた別ですけど、
そうですね、うん、
なのでこれもね、なんか面白い映画でしたね。あとはやっぱこれも前回とお話ししましたけど、やっぱこれもね、オレゴン州のポートランドのオレゴン動物園とか、あと何でしょうね、路面電車とか鉄の橋とかダムとか、いろんなね、なんか有名な建築とか、あの観光名所みたいなのもたくさん出てきて、あとその彼らの住んでる家とかもね、みんなそれぞれあの素敵な家に住んでて、あのチリチリパーマの女の子、ティミーのこと好きな女の子いるじゃないですか、なんか生徒会長みたいな、あこの家とか超素敵ちゃいます、あの子の部屋がなんか木の上のところにさ、ハックルベリーフィーみたいな家あのなっててさ、二人でお茶飲んでるシーンあるやん。あ、もうええなとかと思ったりするんです。なんか、ここでもまた、あの、向こうのおおらかな土地の素敵な、あの、インテリアとか家とか見て、なんか、呆然としてしまいますね、僕ね。あの、
うん、
だって僕なんかあれですよ、だってあの、何、工事現場になんか、トタン板かなんかで家作って、目の前取り壊されて。布団の中で俺は生きてる言うてるやつから言わせたら、なんて素敵なとこに住んでるんやと思いますよね。
うん、
っていうことを思いました。
はい、
はい。
ありがとうございます。では、次は、はい、僕、自分論文の感想と、僕が作品選んだんで選んだ理由のところをちょっと話したいんですけど、はい、またこれもですね、ディズニープラスは日本語吹き替え版を、準備してくれてるんで、僕は吹き替えで見ましたって言ったんですね。
うんうん、
で、まあ、この作品はもうオープニングで、ディズニープレゼンツって出てたと思うんで、
うん、
もう、ディズニープラスが、権利買ってるとかじゃなくて、もう正真正銘のディズニー制作の映画だっていうことだと思いますね。うん、で、僕がこの映画を選んだ理由はですね、まあ、大きく2つありまして、まあ一つはもう監督がトム・マッカーシーっていうところですね。うん、で、先ほどラフランさんが名前挙げてくれましたけど、スポットライト世紀のスクープっていう映画が、トム・マッカーシーがこの前に撮った作品なんですけど、
うん、
日本は2016年に劇場公開されてたですね。まあ新聞記者たちの話なんですけど、
うんうん、
僕はこの2016年の年間ベストワンにした映画なんですよ、これ。
うわ、すごい。それは、レイチェル・マグアダムス出てるからでしょ。
またですか。よく名前ね。
あ、出てたよね。
そうですね。
あ、ごめんなさい、ごめんなさい。
いや、でも本当にね、僕、好きで、しかも、あれ、今年ですね、先ほど、名前挙げられてた、スティール・ウォーターっていう映画も、
うんうんうん、
マトデーモン主演の、作品を公開して、これも僕ね、上半期のベスト10には入れたような
すごい映
画ですごい良くてですね、
うん、
この前あのクラブハウスの某映画タイトル当てクイズでですね、
うんうんうんうん、
このスティーブ・ウォーカーのタイトルを僕が出題したら、うん、なんかみんな知らなくて僕結構落ち込んだ感じだったんです
けど。ごめんなさい。
いやでも本当 そのスポットライトとスティルウォーターの間に撮った映画が今回の名探偵ティミっていう映画で、まあ、これディズニープラス入った時から、入った時かな、まあ、これが配信になった時から、
うん、
存在を知ってて、いつか見ようとは思ってたんですけど、
うん、
せっかくだからこのタイミングでっていうのが理由の一つってところですね、
うんうん
うん。で、あと、もう一つの理由は、まあ、これの前の回で、ラフランスさんが話したと思うんですけど、この企画をラフランスさんに誘って了解もらった後に、まあ、作品どうしましょうかみたいなやり取りをした時に、まあ、ディズニーらしいそのド直球の恋愛映画かファミリー映画とかでいいですねみたいなのをラフランスさんが言ってたんで、僕はその中でファミリー映画の方を、
うん、
選ぼうと思ってこの作品を選んだっていうのが二つ目の理由っていうところですね、
うんうん。
で、ただですね、まあ、その作品決めってもう5月ぐらいからやってたと思うんですけど、
はいはい、
このね、今年の5月、6月って、海外ドラマが鬼のように配信になりまして、
うん、
まあ、ディズニープラスだけでもね、ミズ・マーベルとか、オメワンとかありましたけど、いろいろ配信になって、皆さん結構頑張って見てたと思うんですけど、ネットフリックスではですね、ストレンジャーシングスシーズン4っていうね、破格のドラマが来たわけなんですけど。
聞いたことないですけど、
ね、
うん、
これ僕はその場にいなかったんですけど、わかんないですけど、どうやらクラブハウスで何かあったらしくて、ラフランサーが見ません宣言をしてる
んですけど、いや僕そのドラマ存じ上げてないんでちょっとなんかわからないです。面白いですかそのドラマ。
いや面白いですけど、
あ、本物ですか。
はい、
なんていうドラマ。
ストレンジャーシングスって映画。
聞いたことないな、調べときます。
ね、僕も見てない映画、ドラマとかいっぱいあって、すごい、全然いいと思うんですけど、ね、その話に加えて、はい、ラフナさんが、
はい、
子供の主人公のやつは見ないみたいなことを言って、
あ、そこに繋がるわけか。はいはいはい、
そうそう。で、それ聞いてて、あれって思って。
やべえ
って。この名探偵ティミって、子供主人公なんじゃないかな。
はいはいはい、そうですね。
で、うん、まあ、でもまあ、決めちゃったから、まあいいかと思って、
いいよいいよ、
そのままにしてて、まあ、見てもらってよかったなって感じなんですけど。
さっきのドラマちょっと僕存じ上げてないけど、これは大丈夫です、大丈夫ですよ。はい。
で、まあ、そういうね、大丈夫かなと思いながら見たんですけど、
はい、
まあ、僕のざっくりとした感想は、うん、結構やっぱラフランスのやつと近くて、全然思ってたやつと違うっていう、
うん、
感想ですね。
うんうんうん、
だから、まあ、トーマッカーシーが監督だからっていうで選んだって言ったんですけど、
うん、
うん、なんでしょうね。ちょっととそのトーマッカーシーだからっていう部分も、
うん、
だからこっちになってるのかなっていう部分も見えたんですけど、うん、ちょっとそこの制作の過程みたいなところをもうちょっと知りたいなっていう。
そうね、
うん、なんか劇場公開とかだったらなんかそこら辺のなんだ裏話っていうか情報とかもっと出てくると思うんですけど、やっぱね、ディズニープラス配信だけだと、そういうの情報がわかんなくて。
ほぼないんですよね。コラムみたいなやつがね。
日本語で調べるとほぼない。
ないね。
英語で調べても大してないと思うんですけど、
うんうんうん、
ちょっとね、そこら辺が知りたいなっていう感じではありますね。
そうね。
で、まあ、まあ、原作はその子供向けだと思うんですけど、
うん、
まあ、それの、まあ、映像化映画化した作品ってことだと思うんですけど、やっぱり僕もこれは子供向けなのかっていうところがちょっとあって、
うん、
まあ、どっちかというと大人が見る 感じで作られてるよなっていう感じで見てたってとこですね。だから、
うんうんうん、
僕は子供向けの映画をなんか感想を言うつもりで見てたんですけど、
うん、
あちょっと不思議な、うん、違う感じになってきたぞって思いながら見てたってとこですね。
そうですね。
うん、で映画の中ではそのティミの家に、まあ、先ほどから言ってるんですね、うん、あのホッキョクグマが、
うん
まあ、突然やってくるところが描かれてるんで、うんまあうんまあ、一緒に暮らしてあの探偵事務所の相棒的なことをあのやることになるんですけど、
うん
あのまあ、そこら辺であのこの映画のリアリティラインってなんだろうって思って見てると、
うん
まあ、ちょっとある時点で、
うん、
あこういうことなのかっていうのが、あの、一応、
僕ぼんやりとね、ぼんやりとあるんですよね。
うん、あの、想像できてくるんですけど、果たして、あの、子供が、この映画見たときに、
うん、
ああ、こういうことは、
か、
とは
ならない。絶対わからへんよ。
ですよね。
絶対わからへんと思う。あんな深い、深い一瞬のシーンなの、うん。
だから、そういう描き方にはなってないなっていう感じがして、だから、そこはちょっとわかんなかった、子供を見たらどうなんだろうなっていうのはわかんなかったですね。うん、で、まあ、このティミがどんな子供かっていう部分なんですけど、
うん、
ちょっとまあ、表現難しいですけど、あのまあ、ちょっと個性的っていうか、あの、
うん、
まあ、ユニークなところがあって、まあ、
うん、
それが、あ、多分性格とかそういうことではなくて、あの、
うん
っていうところですね。で、まあ、ティミは母子家庭なわけですけど、
うん、
まあ、
うんうん、
そのユニークな息子であるティミに対して、あの、まあ、母親が、まあ、どう対応してるのかとか、まあ、どう悩んで子育てをしてるかっていうところみたいな部分が結構見えてくるというか、あの、描かれてる、あの、というところだと思うので、
やっ
ぱ僕はどうしてもそっち側の視点で、見ちゃいましたし、
うん、
まあ映画自体もそっちに力を入れているようにもあの思えたってところですね。
うん、
だからまあ映画の中ではあのある意味ティミーが少し成長するという話 だとも思うんですけど、
うん、
まあ彼の、うん、成長を描いていると思われる部分の、
うん
うん、なんか終盤の表現。映画終盤の表現とかは、
うん、
まあ、見方によっては結構かわいそうに見えてしまったりして、
うん、
そこは結構なんか切ないなって思ったりしてみるんですね。
うんうん
うん、だから、まあそこら辺を見ても、なんだろうな、結構ずっと、この映画どう見たらいいんだろうって思ったところはあったっていう、うん、とこですね。
なるほどね。そう、これ、だからね、あ、大丈夫ですか、今。
はい、大丈夫、はい。
うん、これ、なんかね、まず、そのティミーの性格付けの話ですよね、さっきからおっしゃってる、うん、そのティミーの性格付け、まあ、だから、この映画の表現で言えば、彼は自分がほんまに探偵、自分で探偵業としてやってると、まず思ってるわけですね。
うん、
で、で彼はそのルームメイトであろうが大人であろうが誰であろうが探偵としてその振る舞っているわけ、先生であろうが何であろうがって振る舞っていて、で自分なりのポリシーがあって、まあこれ理由明かされてましたけど、赤いスカーフをずっと巻いてて、でいつもそのボイスレコーダーを持ってて、とにかくその、この町の治安は俺が守ってるって本気で思ってるっていう風に描かれてたと思うんですね。はい、だからもう僕先が最初に言ったごっこじゃなくて、彼は本気で私立探偵をやってるというふうに思ってて、で、うん、お母さんとのコミュニケーションのやり取りでも、なんか要はそのもっと広い事務所に引っ越したいから不動産リストを用意しろとかさ、なんかその
本気で言ってますよね。
本気で言ってるんですよ。で本気で言ってて、で、すげえいい高層マンションかなんかの不動産見ててさ、家賃が高すぎるとか言ってるんですけど、だから彼は本気でそのまあ、家にホッキョクグマがいると狭いしとかっていう話も出てきて、で、なんか、あれ物置部屋かなんか探偵事務所になってるのかな、家の。 なんですけど、だから彼は本気でそう思ってるんですね。で、その本気でそう思ってる彼に誰も、例えばお母さんも、なんか探偵事務所を引っ越すんだったら不動産見ないとねとか、そのいわゆるその探偵事務所をやってる彼に合わせるというか、その彼の会話をちゃんと聞いて、彼にちゃんと答えてるわけですね。だから例えば、探偵、ある決定的なシーンはあるんですけど、基本的には彼の言ってる意見をちゃんと、彼の意見に合わせて話をしているよっていう風になってるんですよ。いや、彼の意見に合わせて話してるような描かれ方はしてないですね。これだから、誰目線で、だからティミーの目線で言うと、ティミーが言ったことを、ちゃんと答えてるってことになるわけです、大人たちは、うん。ティミーの質問にちゃんと答えてるってことになるわけです。で、大人が見ると、ティミーがおかしいこと言ってることは確実にわかるので、うん、大人が見ると、ティミーの意見に合わせて話してるっていうふうになるわけですよ。
そうですね。
で、これが、どっち側に対しても明確には描いてないんですよね。明確にティミーが少し変な子だっていうことも描いてなければ、うん、その大人が、その、ティミー、そう、だからティミーが、要はティミー側の目線で撮ってる映画、そう、結局は同じことを何回も言ってますけど、うん、目線でどっちを撮ってるかを明確にしてないから、ずっとこう、これはどうなるのかなって見ながら見てしまうっていう映画になってるんですね。で、それが、心地いいか心地よくないかで言えば、心地よくは、よく、心地悪くはないなって、最後までずっといい、いいなと思って見れるっていうのもあって、やっぱり、なんか、ね、映画全体を通して、なんか優しいんですよね。何なんでしょうね、この、映画全体の雰囲気、優しい雰囲気な感じるところって何かなってずっと僕考えたりしてた。なんとなく、誰も、こう、なんでしょうね。こう、厳しいというか、その、辛いとは、なんか前回、やっぱこれディズニープラスってそういうことなのかと思うんですけど、辛い感じしないんですよね。うん、どのシーンを撮っても
。一応なんか宿敵みたいな、担任の先生みたいな人が出てくるんですけど、まあそこまでじゃないですよね、なんかね。
担任の先生は辛いかもしれませんよ。あれだとね。
うん、
そう。で、あとやっぱり、彼のこの今回の映画の暴言の中にもクライマックスの暴言というのは一応あって、
はい、
でそこのダムのとこだと思って、うん、そこの部分ではやっぱりちゃんとそのこう暴言してるっていうところも出てきますし、これもまた最後、スピーチになっちゃうんですけど、最後だったスピーチのシーンがあるんですけど、まあこれは見ていただければと思うんですけど、
うん、
やっぱりこう、ああ、なんか絵も見たって思う感じに終わなってるっていうのがあって、
うん、
この、何なんでしょうね、この眼差しの優しい映画といいますか、それが、あとこれやっぱりね、どっち目線でもないっていうのは、わざとぼかしたのかなって気もしますしね、なんかその。
そこが難しかったんじゃないかなと思いますね。
で多分このホッキョクグマの扱い方は本当にこれ、
うん、
ねこの映画ではホッキョクグマっていうそのキーワードが結構割となんていうんですかね、こうティミーにとってはすごく重大な意味合いを持つっていうふ
う
に描かれてるんですよ。ほんの一瞬なんですけどこれ、
うんうんうん、
描かれてて、それを見て我々あなるほどなって思うんですけど、
うん、
多分これ小説にはそんなこと絶対書いてない。北極
も。いやー、だからそうだと思います
ね。描かれてると思うから。だからやっぱりこの5冊の児童向けの小説を子供たちに買わせてる大人向けの映画だったのかな。だから監督彼に頼んだのかなとか、そういうふうに思えるし。でも子供たちが見てもその大人目線のいわゆるそのなんかその子供たちのことを大人が子供を見てあげないとみたいな映画になってないんですよこれ。
うんうんうん、
そうそう、子供は子供で自分がやりたいことを自分でやっていて、でその中であの中学生になるっていう、まあ、ターニングポイントが、その小学校6年生だからこうその次どうするかっていうことで学校の先生に怒られてるわけですよ、ティミーはね。でそこで勉強もせえへんし、で自分は探偵やと思ってますから彼はね。でそういうところで彼がその成長する物語として、まあ大きなドラマもあるし、それを大人が全部、大人が彼を そういうところに持っていったってことにしてない。彼は自分で自分の想像の世界の、まあ想像の世界というか、自分が探偵、自分がやってるその探偵の世界の中で、自分なりのに、その、まあ、簡単に言うと事件を解決するってことじゃないですか、これってラストで。
うんうん
うん、そういうことになってるわけですよ。うん、だから、こう、すごく不思議なバランスといいますか、その、大人が見ても、子供が見ても楽しめるとは思いますが、大人が見たときにいろいろ思うことがあるといいますか、そのやっぱり子供がいればね、自分の子供ともこう照らし合わせしたりしますしね。
そうですね。
そういう、なんかね、すごい、そういうことを考えさせるために作ったと映画だとしたら、それはうまくいってると思いますし。ただもしかしたらこれ原作好きな人から見るとなんでこんな映画撮ってんと思うかもしれへんのかなっていう気もしますしね。原作見てないから分かりませんけど、う
ん、でも多分これ脚本って多分このトム・マッカーシーと原作者の人が多分一緒に書いてるんですよね。
ああ、じゃあだとしたら大丈夫なの、
うん、だから分かんないですよ。原作の意図を組んだのか映画ではこうしようって決めたのか分かんないですけど、まあ原作者とはやっぱ相談してるって部分なんで、うん、やっぱそんなに勝手なことをやってるなるほどね、ないんじゃないかなという気がします、
ね、映画ではその大人側の目線もあの、うん、入れてみようっていうふうに思ったのかもしれませんね、うん、きっとね、だからもうここに出てくる大人の人たちがね、もうほんまみんななんていうんですかね、あの、まあ、ティミーのことをすごくティミーのことを思ってくれてる人ばっかりなんですよね。
そうですね、あの、まあ、お母さんもそうですけど、あのね、
う
ん、お母さんとちょっといい仲になって
る、
あの彼がね、すごいいいです。
そうそう、駐車取り締まりの人でしょ、あの人、最高ですよね、うん。
警察官じゃないよっていう。
そうそうそうそうそう、だけどなんか自分でもそのこうあの、変わろうと思ってて、あのうん、こう切符切るときにごめんなさいって言ってるんだとかって言って、
そうそうそう、彼とかね、すごい
めちゃくちゃいいですよね。うん、で彼もティミーが来ても、なんかティミーが言ってることに合わせると言いますか、ティミーが言ってることをちゃんと聞くじゃないですか、
うん、
ああいうところとかね、すごい。あとほら、あの指導してくださるあのアフリカ系の先生
の人とか、そうですね、
相談員の先生とかもすごくいいキャラクターだし、うん、でこれだからティミー目線だから、ティミーのことを何とも思ってない人は全員悪役になっちゃうわけですよ、これ
ね、
ロシアマフィアとか、
ロシアマフィアとか、ロシア人の人がみんなね、そう見えて
る、えらいひどい扱いなんですけど、うん、彼はそう見てるってことですよね、
うんうん、
あとアジア系の子もですよね、だからあの認めざるものでしたっけ、あの
見えないみたいな、
見えなくなっててさ、あの子最高でしたけどね、
うん、
でやっぱりその金をなんか彼から見るととてもこう裕福で金持ちな人はロシア人とつるんでて、あの、うん、貶めようとする悪いやつたちやって思ってるってことじゃないですか、
うん、
だからそういうのもね、なんかすごい面白いし、で彼らがこのドラマで、この映画の中でなんかそのこうそれ以上描かれることはまあないんですけど、
うん、
そういうのもはっきりしてますしね、やっぱり目線は限りなくその視界、視野、視界、視光はもう完全にティミーの目線で僕ら見てるんですけど、
うん、
あの大人を見てると大人目線でティミーを見てしまう映画になるっていうことですよね。だからなんかこうマルチアングルじゃないですけど、この映画って、
ね、うん、
だから不思議な映画ですけど、多分子供とか見ればきっとドキドキする冒険だと思うんですよね。これ、
うん、
冒険できたら多分素敵やし、
うん、
やっぱり真似したくなりますもんね。ボイスレコーダーとかで一応なんか、俺も明日からちょっと iPhone で 出来事とか全部メモしとこうかなと思って。
いや、でもね、あの、ガジェット的にはね、あの、ティミーが使ってる、フェリアモービルっていうね、あの、まあ、セグウェイなんですけど。
セグウェイな。あれもいいよね。
ただ、その、もう、いろいろ信じ込んでるティミーだけど、あれをなくしたときは、
すごい、落ち込むんですよね。
これやばいってなってる
とこ。やばいと思う。
なってるとこ描かれるっていうか、
ね。あのうちもいいですよね。うん、なんかよくよく考えたら、今回両方、日本とも乗り物の話ですね、なんかね。
おぉ、なるほどね。
自転車とセグウェイで。あの、フェリアモービルの落ち、もうなんか、なんていい話やねんと思いますよね。あそこでその奥さんの彼氏が聞くの彼氏が聞いてくるのかって思うとね、
クリスピンがね、
そうなんですよね。なんかなんなんでしょうね。なんかこう、あとほら、あの動物園行くじゃないですか、
はいはいはい、
動物園行って、そのホッキョクグマのところは、あの要は今改装中でホッキョクグマはいないって言われて行くんですけど、
うん、
そこでね、あのまあ、ある、まあ、事件はないけど、出来事があるわけですけど、ああいうのもなんかちょっとこう不思議というか、うん、なんていうんですかね、ああいう、だこれもやっぱね、その現実と非現実というか、その夢と現実とか、そういうところもすごく曖昧になってるんですけど、それその出てくるものが、なんか、想像では片付けられないというかね、なんかその彼にとっては本物なんだろうな、彼には本物に見えてる、もしくは彼にとってのリアルを誰かがとやかく言う人は言う、誰かがとやかく言う必要はないと言いますか、そういう感じもするし、
うん、
なんかね、不思議、これなんて言ったらいいんや、この映画。
いや、本当だから、
独特ですね、
これ。ね、あの、収録前にも言ったんですけど、これ、感想難しいんじゃないかなって思いながら臨んだっていうのは、
そうですね。
正直なところがありますね。
でもね、全然悪い意味じゃないんですよ、この絵、その僕らが今、こう、言い及んでる感じって、
うん。
全然悪い意味じゃなくて、これは本当にその、多分あの、誰が見るのか、いつ見るのか、どのタイミングで見るのか、どんな家族で見るのかで思うこと、みんな全員違うと思うんですよね。だから、そういうのを、そういう映画って、なんか皆さんで、やっぱりね、見た後にみんなで感想を話すと楽しかったりするとかもあると思うんで、なんかぜひ見てくださいと、
うん、
そういうことになっちゃうんですけど、あの、うん、そういうちょっと不思議な映画で、あとやっぱりこれもディズニープラスなので、あの温まると言っても過言ではないという映画じゃないでしょうかね。
そうですね、
うんうん、
あ、最後にちょっとキャスティングの話全然しなかった
ね。あ、いいよいいよ、いいですよ。
あの、うん、お母さん役の
人、うんうん
うん、お母さん可愛らしいお母さん、
かわいらしい。ちょっと、あ、先っぽだけ青い髪の毛してるね。
そうそうそう。で、このお母さん役の人が、オフィリア・ラビ・ボンドさんっていう、
うんうん、
あの、まあ、イギリスの方なのかな、
うん、
すごいね、まあ、見た目もすごい若いし、
うんうんうん、
人なんですけど、あの、うん、この人ね、MCU 俳優でして、
うんうんうんうん、
ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのあれですね、
うんうん、
コレクターのところにいた、あの、うん、ピンクっぽい肌を持つ、うん、カリーナっていうキャラクターを演じて
ました。あ、なるほど。はい、はい、はい、はい。
あれ、あの、すごい。
オーブ盗もうとする人な。
そうそうそう、そう、あ。あの人の役で出たっていうのを、ちょっとね、あの、まあ、クイズでは出ませんけど、ちょっと
言
って
わかるか、ちょっと。出てましたね、確かに。
そう、あの、すごいね。綺麗なお母さんだなと思って調べ
て、綺麗ですよね。なんか、いい感じですよね。
うん。MCU 出てるんだっていうのをチェックした、
ね。なるほどね。
はい。
あの、チリチリチリの女の子、あの、パーマというか、あの、チリチリの髪の毛の女の子、あの、
はい、
ティミーのこと好きな、あの子あれでしたね。あの、この間、ガンパウダーミルクシェイクに出てましたね。
そうなんですか。
娘の子です、子ですわ。
ああ、そうなんだ。あ、見たんだ。ああ、
うん、ね、調べましたけどね、これ。
そうっすね。
なんか見たことあんなと思ってさ。
へぇー。じゃあ、あの後も活躍はそうかしてるんで ですね。
はい、してますね。
うん、
いや、まあ、でもなんか、子供が、子供の時に ああいう体験できるといいですね。
うん、なるほど。あの、子供主人公の映画を見ないラフナさんでもそう思われるっていうこと
そう。そうですね。まあ、うん、そうですね。まあ、僕が自分で子供の頃思い出しました。
うん、なるほど、なるほど。はい。
はい。
はい。なんか、ちょっと、僕が意図したのとは違ったんですけど、結果的に、うん、なんか面白かった
かな。そうですよ。いやいや、面白かったです。うん。なんか、いろいろ考えることも、考えさせられるといいますか、うん。うん。なんか、お互い子供のこととか思いますよね。なんかね、こういうの
じゃ、ね。そう思って僕は見てましたね。はい。
いや、はい、あの、いい映画でした。うん。
はい。
これもね、多分隠れた名作でしょう、きっとね。
はい、あの、僕も見る機会ができてよかったな、という感じ
です、ね。よかったですね。はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。というわけで、ディズニープラス、今回は名探偵ティミーについて話してみました。
うん、あ、素晴らしい。
はい。というわけで、2回分、ラフナさんに教えていただいたんですけど、何か告知などありましたらお願いします。
お、はい。私、ラフランスと申しまして、カタカナで、こよいちで、こよい一本の映画っていうですね、YouTube とポッドキャストやっておりますので、そちらで、そちらのね、ロンペさんとかね、石山さんとか、いろいろ、金座座の石山さんとか参加していただいたりして、面白おかしくやっておりますんで、もうこれぜひ聞いていただきたいと思います。できればチャンネル登録していただきたいということで。
あ、そうですね、YouTube の。
はい。そういうのをやっておりますんで。YouTube ね、ほんまに全然僕 YouTuber、あと YouTuber なのに、あともうちょっとなんですよ。あとね、943人で、僕、YouTuber
で。
ぜひ協力していただきたいと。はい、ということです。はい。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信、ディギンフィルムフェスティバル、また次の回も聞いてみてください。よろしくお願いします。はい、
お願いします。